三重県菰野町鈴鹿山脈のふもとからお届けするエコムクリエーションの社内で交わされている話題をラジオでシェアさせていただきます。本日は火曜日担当の加藤がお送りします。よろしくお願いいたします。気づいていただいている貴重な方がいらっしゃるかわからないんですが、実はこのデザインラジオが少し前から担当制になりまして、今回初めて一人で収録しています。私は話すのがちょっとすごく苦手でして、今とても緊張しています。どうか温かい広い心で聞いていただけると嬉しいです。はい、今日はですね、ウェブ制作に全く関係ない話なんですが、先日金曜ロードショーでトイストーリー4を見て感じたことをちょっとお話ししようかなと思います。トイストーリーはとっても人気のある作品なので、見たことのある方がほとんどだと思うんですけど、多分ネタバレしちゃうところもあると思うので、これから見るよという方はここでストップしていただいた方がいいかもしれないです。はい、では早速いきます。トイストーリー4を初めて見たのは映画館だったんですが、当時いろんな意味で衝撃を受けたんです。まずは何といっても映像の美しさですよね。写真なのかなって思うほど綺麗ですよね。表情とかもすごく繊細で、あ、すごいなと本当に感動した覚えがあります。でもう一つはストーリーなんです。トイストーリーって今まで3までは持ち主のアンディとおもちゃたちの絆とか友達を大事にするみたいなところが大きなテーマとして一つあったと思うんです。もうウッディが何と言っても絶対に仲間を見捨てないんですよね。アンディの幸せを一番に考えていて、アンディのおもちゃという立場を守っていて、なんだろう、仲間たちも全力で助けるみたいな。2ではウッディが捕まってしまったんですけど、人間に、そんなウッディをですね、もうバズが絶対に諦めずに助けるんですよ。それで最後はいつもみんなで仲良くアンディの元に帰って、めでたしめでたしというようなストーリーだったんですね。でこのウッディとバズと仲間たちの絆が本当に大好きで、フォーも当たり前にそういうストーリーだと勝手に思ってですね、ウキウキ映画館で見ていたら、なんとウッディが持ち主と仲間から離れてですね、最後自分の道を選択するという衝撃のストーリーだったわけです。トイストーリーって子供は成長していくけど、まあ、おもちゃたちはずっと持ち主の子供たちが大好きで、でもずっとは遊んでもらえないしと、まあちょっとすごく切なくて考えさせられる大きなテーマがもう一つずっとあって、まあ、4ではおもちゃの自立だったり多様性だったり、より進化したストーリーだったのかなと思うんですが、当時はもう話としては素晴らしいことは理解できても寂しくてですね、しばらく浮上できなかったんです。で何が言いたいかというと、今回見ようかすごく迷ったんですが、勇気を出して見てみたんですよ。そしたら案外すんなりと受け入れることができて、ちょっと拍子抜けをしたと言いますか、びっくりしたんですね。皆さんも知ってると思うんですけど、3の最後の場面が私はすごく好きで、アンディのセリフで僕の宝物なんだというセリフがあるんですけども、本当にここが大好きで毎回泣くわけですよ。でさらにその後もアンディがとってもいい言葉を言うんですけども、本当にここでもう一回号泣するという、まあ、こんなに みんな一緒のトイストーリーが大好きだった私が、今回あっさりそれもいいよねと受け入れることができたんですね。ですいません、ちょっとまた脱線してしまったんですけども、何が言いたいかというと、私たちも常に変化していて成長しているんだなと思ったんですね。当たり前のことなんですけども、過去にねうまくいかなかったこととか苦手だなと思ったことって時が経てば、なんだろう、そうでもないのかなっていうことって結構あるのかなと思ったんですね今回。でももちろん過去から学ぶことは大事なので、なんか無謀なことに何度も挑戦するっていう必要はないと思うんですけども、必要以上に怖がらなくてもいいかなと思って、なんか毎回フラットに過ごしていくと案外といろんなことがうまくいくこともあるのかもしれないなと思いました。で、無理やり仕事につなげるんですけども、なんか仕事もそうかなと思って今回この話をしました、はい、では今日はこの辺で。本日もお聞きいただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねしていただけると嬉しいです。またこんなことを聞きたいという方はレターから質問をいただけると嬉しいです。それでは次回の配信でお会いしましょう。またねー。